それではお話をいたします。キリスト教の1年間には、私たちが普段用いている日常のカレンダーとは別に教会のカレンダーがあります。それは教会暦と言われます。その教会暦には毎週の日曜日を中心として1週間に名前がそれぞれ付けられています。今週はどういう名前かというと、復活後第七主日、昇天後主日と言います。長いですが、復活節第七主日、復活後第七主日、そして昇天後主日というものです。今週はイエス・キリストが復活をなさってから7週間目、そしてまた復活をされた後天に戻る、昇天されたすぐ後の日曜日ということです。この1週間、世界中の教会はイエス様が復活して7週目なんだ、そして天に昇られてすぐ後の1週間なんだということを記憶して祈りを捧げ続けています。イエス・キリストはクリスマスの時にこの世界にお生まれになり、30歳までは大工をして過ごしました。30歳になってから洗礼を受け、そこから約1年から3年の間、神様の教えを述べ伝える宣教の働きをしました。そしてその期間の最後に十字架につけられて命を落としました。それから3日後に復活した。そして復活をした後、弟子たちとしばらく生活を共にしました。それで終わりではなく、その後弟子たちの前で天に昇って天に帰っていった、昇天された。それから私たちの世界が神とはまた離れたところで生活をし続けるという、今に至る2000年近い歴史が続いています。私は小さい頃、復活したイエス・キリストがまた弟子たちのもとを離れて天に帰ってしまう、昇天という出来事を聞いたときにこう思いました。復活してまた一緒にいられると思ったのに。弟子たちはきっと、ああイエス様が十字架で死んじゃった、でも復活をして、ああこれからはずっと一緒にいられるんだ、そう思っていたときに、またイエス様が天に帰っちゃう、二度イエス様との別れを経験しなければいけない、そう思ったとき、小さい頃の私は昇天の意味が分かりませんでした。せっかく復活して一緒にいられるようになったのに、なんでイエス様はまた人間のもとを離れて天に帰っちゃうのか、ずっと一緒にいてくれればいいのに、そうすれば神様を信じない人なんて誰一人亡くなって、世界中の人がイエス様を信じるようになるのに。なぜなら、神様を信じないならイエス様を見に行けばいいから。昇天をしなければ、今もイエス・キリストという方はこの世界に私たちと一緒にいて、そして神の存在を疑う人も誰一人いない。小さい頃の私はそう思っていました。ずっと一緒にいてくれればいいのに、なんでまた天に帰っちゃうんだろう。そして同時に、神様がこの世界にいないから、この世界で神様を見ることができないから、たくさんの人たちが 神様の存在を信じることができない。目に見えれば天になんか帰らないでこの世界で一緒にいてくれれば、すべての人が神様を信じることができるのに。皆さんもそうは思わないでしょうか。世界で神を信じることができない人々のそのほとんどの理由は、この世界で神の存在を確認できないから、目に見えないから、そのような理由ではないでしょうか。この世界に神が一緒にいて目で見、そして確認することができれば、どうでしょうか。神様の存在に疑問やいないんじゃないかと思っている方々の中で、目で見えたら確認できたら信じるよ、そういう方々がとても多いような気がします。小さい頃は私もそう思っていました。でもさまざまな経験、また学びをした今、そうではないと私は感じています。もしイエス・キリストが天に帰らないで、それからずっと弟子たちと一緒にいて今もこの世界にいたら、世界は神様を信じる人だけで満たされているでしょうか。きっとそうではないと思います。今私はこう思います。もし今でもイエス・キリストがこの世界にいて、私たちが神の存在を目で見て触れたりして確認をできたとしても、私たち人間はいつかそれが当たり前になる。神が一緒にいて当たり前、一緒にいて当たり前になると、私たち人間の心の中にはどういう動きが生じるでしょうか。最初は、ああ神様を見ることができた、やっぱりいるんだ、そう驚きで信じることができるかもしれません。しかし一緒にいることが当たり前だと思った瞬間から、私たち人間は神に対して尊敬しなくなったり、または時に試すようになったり、文句を言うようになったり、疑いを抱くようになったりします。神様が一緒にいてくれるのに、どうして私は今この世界で悲しい思いをしてるんだろう、あなたが本当に神様なら私を救ってみと、私が求めている願いを叶えてみろ、そう試すようになるに違いありません。またおかしい、神がこの世界にいるのに、なんでこの世界は悲しみであふれているんだろう、本当にこの存在は神なのか、そう疑うようになるかもしれません。あなたは本当に神なのですか、そう疑うようになって試すようになる。そして自分が納得いかない答えが返ってくる、あるいは自分の期待しないものが自分に与えられたりすると、その神に怒りを覚えたりするようになる。おそらくこの世界に神が目に見える形で存在し続けても、私たち人間は誤った神との関わりを持つようになり、きっと神をこの世界から追い出してしまう、そんな歴史を繰り返すに違いありません。実はこの関係が2000年前に イエス・キリストと人間との間に起きました。そのいざこざの中からイエス・キリストは人間によって処刑されました。もしこの世界に神が居続けたら、私たち人間は最初は神を信じるけれど、次第と疑い信じなくなり追い出してしまう。そんな歴史を繰り返す。今はそう思います。だからこそイエス・キリストは天に昇り、この世界からある意味で姿を隠されました。目に見えない存在となりました。目に見えないから、私たちは神に対して、神は本当にいるのかどうか、いるなら私たちを助けてほしい。常にそのような願いを持って祈りを捧げることができます。よく目に見えないものは大切と言われます。目に見えないものは大切、確かにそうかもしれません。しかし私はこう思います。目に見えないものは大切ではなく、大切なものは目に見えないようにできている。目に見えないものは大切ではなく、大切なものは目に見えないようにできている。大切なものはあえて私たちの目には見えないように作られている。目に見て触れることができるようなものであれば、私たちはいつしかそれを当たり前だと思ってしまいます。感謝の念も抱けなくなり、いつしかそれをたくさん手で触って、私たち人間の手垢まみれにして汚してしまいます。そのような思いから、大切なものは逃れるために目に見えなくなっている。神が私たちの目の前になかなか姿を現してくださらないのはそのためです。神という存在がいつまでも私たちにとって当たり前でなく手垢まみれにしてしまわないように、そしていつまでも私たちが心から神を探し求め続けることができるように、あえて目に見えない存在となってくださっている。皆さんの人生の中で大切なものは一体何でしょうか。例えば学生の皆さんなら保育者になるという夢であったり、この留場で出会う友人同士の友情であったり、あるいは誰かとの愛情であったり、家族の絆であったり、生きる希望であったり、喜びであったり、今言ったすべてのものは目に見えません。よく考えると、私たちの人生でやはり大切と言われるものはすべて目に見えない。じゃあ目に見えないから私たちは友情を信じないか、夢や希望を信じないか、家族の絆を信じないかといったら、そうではありません。それがこの世界に満ち溢れていることを希望し、そしてその希望に基づいてそれを信じ続けています。今日私たちが読んだ聖書の箇所は、信仰とは一体何なのかということについて端的に私たちに伝えています。もう一度その聖書の箇所を確認したいと思います。信仰とは 望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。何も神を信じることが信仰だとは書かれていません。信仰とは、私たちが望む、欲すべきものをまずは信じ続ける。この世界に神がいるかいないかではなく、神がいてほしい、そう望み続ける。この世界に家族の絆、友情が満ち溢れてほしい、そう望むことを決して揺るがないものとすること。そこから導かれるこの世界に存在する目に見えないものを確認していくということです。友情、愛情、家族の絆、夢や希望。私たちはまずそれが世界に満ち溢れてほしいと望んでいます。そしてその望みの中で友情を確かめ合いながら、子供たちを愛し合いながら、自分の経験を通じて、確かにこの世界に友情はある、愛情はある、夢や希望はあると確認をしていく。その中に神の存在もあるということです。目に見えないから神はいないではありません。私たちがまず神はいてほしいと望み続ける。いるに違いないと、その思いを抱き続けることが大切です。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。神がなぜ姿を私たちの目の前に現さないのか。それは、まず何よりも神が私たち一人一人に、あなた方がまず神の存在を求め続けなさい、そのように語っているように思います。この世界で私たちが心から望み続けるものであれば、神はすべてを与えてくださる。聖書はそのようにも語っています。たとえ目に見えなくても、確認できなくても、到底得られるとは思えないようなものであっても、私たちが望み続ければ、信じ、確信し続ければ、神はそれを与えてくださる。このような苦しい状況に満たされている時であっても、私たちはそれを決して忘れることなく、神を信じることができるように歩んでいきたいと思います。